はい、アンナチュラル始まりました。ミリアクニャです。お疲れ様です。ですね、またの例のごとそうですね、声はちょっと明るい意味かもしれませんが、ですね、ただいまもうそろそろ3時半を回ろうかというような、時期でですね、しかもまあそうですね、まあ面白いんでぶっちゃけちゃうとなんですが、明日には、はい、編集してデータを渡さなければならないというような、切羽詰まった感のある、状況で、はい、アンナチュラル収録をさせていただいておりますまあちょっとね、いや別に余裕をぶっこいたわけではないんですけど、はい、いやー思ってたよりね、ちょっと月末のその、なんて言うんでしょう。はい。なんか途中まですごいいい感じだったんで、あ、フィニッシュラインが見えたということで、そうですね。スノーさんの、はい、個展も、スノーさん、はい、まあ、先生なんですが、銀座のギャリル・ド・ソメイユさん。違ったかな、すいません。ソメイユさんで、はい。ですね、毎年恒例の、ですね、個展を開かれますので、足の方をですね、運んでいただければ、スノー先生、大変喜んでいただけるという、ことでですね、はい、ミニの方からもですね、一つよろしくお願いいたしますということをちょっと、挟まさせていただき、でですね、はい、ちょっと進めてまいりたいなと思っているのですが、そうなんですけど、そうなんですよ。まあ、で、そういうのがあるので、ちょっとどうしてもね、フットスクランブルも収録を参加しておきたかったし、高野さんも、はい、ですね、瀬戸内、国際、はい、芸術祭ですね。国際が入るんですね。はい。と言って来られて、そのお話ももちろん、聞きたい運動もありますし、そうですね。なんと言っても私、リスナーですからね。はい。そうなんですよ。で、なんて言うんでしょう。まあ、いち早く、聞ける運動どうのこうのって、まあ、言うあれではないんですけど、でもなんと言うんでしょう、こう生の声というかね、やっぱそういうのね聞いてみたいじゃないですか。はい、そういうのもあって、ちょっとじゃあいけるんではないかという折に、はい、まあ、このままねあんまり参加、しひんとですね、もう半分みんな忘れてるんじゃないかなみたいな恐怖心もありますが、そうですね、最近ソロ録音も多いですし、これもどないかせなあかんなと思っておったりするのですが、これもちょっとね、何回かね、実はなんですけど、まあ、ちょっと撮れそうな時に、はい、半助さんにお願いはしてたんですが、とですね、ちょっと半助さんが多い、イベントがあったりなんだかんだって、ちょっとややこしい時に頼んでしまったので、で、まあ、結果として、そうですね、デュオでの収録できずということで、そうですね、また、これから年末に向けて、なんか、私もちょっと知らんてることも、まあ、多々あって、情報を仕入れるのに、やっきりならな、ならんのではないかとは思ってるのですが、はい。イベントも、はい。目白押しという、感じで、ちょっと聞いておりますので、そんなこんなんもあって、ちょっとますますね、はい。それを過ぎるまでは無理なのかなと思いつつ、というのもあるんですけど、まあまあ、チャンスがあればね、そうでないと、あれなんですよ。一応、こう、まあまあ、私の中ではなんですけど、はい。これはちょっと、半助さんと撮りたい内容とかですね、これはちょっとそうでも大丈夫とかっていう、一応、こう、分け隔てがありましてね。そうですね、今、2枚くらいかな、貼ってあるんですよね、そのデュオのやつね。はい。そうですね、貼ってあるんですけど、もうちょっとだいぶ書いてから日が経ってるので、何が言いたかったんだか分かんない紙になってますよね。やっぱりこの前ちょっと見返してたんですけど。はい。まあまあ、そんなこんなもありますので、はい。早急にですね、そういったこともどないかしなあかんと思いつつなんですけど、はい。ですね、再度ですね、スノーさんの銀座での個展、はい。時間割の方はですね、 そうですね、スノーさんも、まあ、フォトスクランブルの、はい、ブログを見ていただいてですね、リンクがあると思いますので、そちらの方からですね、スノーさんが、ギャラリーに、はい、おられる日もですね、書いてらっしゃったと思いますので、はい、ご確認の上ですね、そうですね、直接質問攻めかなんかで、はい、お願いをしておいてですね、はい、重ね重ね、はい、ちょっと、ですね、ミリの方からもお願いをいたしておきます。そんな感じですね、本日はですね、ちょっとお題の方なんですけど、いや、改めて最近、まあ面白くないこと多いじゃないですかっていう話なんですけど、まあぶっちゃけて言ったら、海外から、というか、まあ外国からいじめられてるよ的なね。で、まあそれって言い方はすごい悪いんですけど、日常茶飯というか、まあ、そうですよね。やっぱり自国がそれぞれ大事ですから、まあその対応を見ててもう一つ、怒りがこう湧いてくるっていう。まあ私、ちょっとまあね、ちょっとただでさえちょっと右寄り系な考え方が、どうしてもあるので、いやいや、自分では真ん中ぐらいって思ってるんですけど、なんかどうやらそうじゃないみたいな。でもどうなんですかね、その別にその、なんて言うんでしょう、特別、愛国心がどうのこうのとかっていうことじゃないんですけど、はい。でも今、単純に住んでる、国が気に入らなければということなんですけど、まあ、そんな簡単にはいかないですけどね。本当にだからそこまで考えて国籍変えてでも してらっしゃる方って実際問題いらっしゃるじゃないですか。特にそうですよね。アメリカとかでチャンスを、まあ、もちろんね、学生の時からとか若い時からね、チャレンジしてっていうようなことで、そのまあ、最初はその永住の方なんでしょうけど、で、おし、まあ、じゃあアメリカ国民になろうかというような方もやっぱいらっしゃいますのでね。まあ、すごい悪い言い方ですけど、頑張れば選択肢としてそういうこともあるっていう。まあ、なかなか一般のものはね、難しいかも、それは実際問題、あるの、難しさっていうのがもちろん理解はできるんですがということなんですけど、かといって、拗ねていても始まらないというところもありますのでね、まあ、基本はですよ、自分がですね動くことによって、まあ、その辺は、別にもアメリカだけじゃないですからね、はい、まあまあそういうようなことがありますので、でそんなこんなもですよ、で、分かってて自分で住んでるわけですからというところで、まあその何と言うんでしょう、できればなんですけどね。その、誇りがあるような、誇りってまあ、あれですけど、誇りがあるような、国でもちろんあってほしいですしね。はい。っていうのが、もちろん根底にはあるんですけど、ところがなんですけどね、今の総理見てると、もう本当になんかもうイライラして、もう一回お遍路しといてって思ってる今日コロコロなんですが、はい。そんな鬼の話題なんですけど、いやー、その日本人らしさって何なのかなという、まあ、特に、欧米というかアメリカを中心とする人の物事の考え方っていう、まあ、そういうちょっと、ことを考えるにいい機会かなと思いまして、はい、今日はちょっとそうですね、全くコラムとか偉そうなもん違いますよそんな評論とか人様にこうあるべきだなんて、そんなことは私よう申し上げられませんので、でもなんて言うんでしょうね、そうですね、なんか私的にはこう思うみたいな、こうまあいうような感じで受け取っていただければいいかなと思ったりもするんですけどね、はい、まあそんなこんなでちょっと考えさせられることもありますのでね、ちょっといつもはね、なんかこうライフハック系のことをですね、まあ、それだけね、まあ、生活とかお仕事にお役に立ちたいと言いましょうか、考えるきっかけにでもって、もう単純にもそう考えるきっかけでね、それはもうそれで十分なんで、はい、と思ってですね、こんなお話をさせていただこうかなということを考えてはいるのですが、まあそうですね、きっかけという点ではきっかけになるかということで、はい、な感じでですね、そうですね、日本人らしさってどういうことなのかなということを考えてみましたっていうことについて、はい、お話をさせていただきたいと思っております。
春でも砂を、夏でも砂を、そして秋でも砂を、もちろん冬でも砂を、スノーさんのフォトスクランブルをよろしくお願いします。
ミリはアンナチュラル。はい、というわけで、そうですね、まあ、と言ってみたもののなんですけど、どっから話していいやらというところ、多分に、はい、実はあるのですが、なんですけどね、まあそうですね、ことの背景というか、ちょっと面白くないよなって、実は、まあこれは、ただいまの方で、はい、少し私がどうしても喋りたいということで、もうだいぶ前ですね、お話を、話題としてですね、まあ本当はアンナチュラルでやりたいって言ったら、ハンスケさんがそれはただいま向きだろうということで、はい、例の、はい、シーシェパードの、ことなんですが、そうですね、今でもちょっとここ最近でもちょっと事件ありましたよね、ザ・コープという、はい、映画に、まあ、ね、取り上げられた大師長ですよね。まあ、イルカですよね。そのイルカの、イケスって言うんでしょうか。その、まあ、イルカを、なんて言うんでしょう。檻と言うんでしょうか。イケスですよね、やっぱりね。はい。捕獲してるのか、なんかちょっと、私はちょっと詳細はわかんないんですけど、はい。環境保護団体。はい。およびにですね、動物保護団体とは称する、海外のですね、人たちがですね、網を切って、網でしたね、確かね。はい。まあ、そうですね、捕獲をして、まあ、置いてある、その、まあ、ゲージというか、はい。それをですね、破壊してですね、逃がしてやったということなんですけど、まあ、ことあるごとに、まあ、そういうことをされるじゃないですか。で、まあ、もちろん、はい、シーシェパードのその問題はクジラちゃんの問題で、で、そうですね。まあ、あえて奴らという言い方すると、下品なので、まあ、ちょっと今日は避けさせてはいただくんですけど、まあ、本当に、まあ、一部の、過激な人たちと言ってしまえば、本当に多分そうなんだろうと思います。で、もちろん、何と言うんでしょう、意見としては海外の方の方がですね、まあ、多様性というんでしょうか、多様な意見を、一応受け入れるというような、ところは、まあ、その辺はね、偉いもので、ちょっと日本人っていうのは、みんなが勝ち馬に乗る的な、なんか、これもちょっと日本らしい話ですよね。はい。なんかね、そういうイメージがどうしてもありまして、実際、そうらしいです。はい。なんでらしいというか、統計でもそういうような、はい。そうなんですよ。だからマイノリティを徹底的にこう、排斥するというかね。まあ、それは、国の成り立ちとかね、そういうようなことももちろん、あるのだとは思いますが、まあ、と言いますのもね、まあ、海外から見てても、まあ、この地球上でと言っていいんでしょうか。はい。珍しいですよね、今のこの、割りかしなんですけど、はい。大掛かりだなんか、国が、攻められて滅ぼされたと、まあ、強いて言うたら、それはまあ、その、第二次世界大戦、の時の話になるのかもわかんないですけど、別にぶっちゃけて言ってしまえばアメリカ人がたくさん入植というか、はい、日本の地に住んでですね、まあ一応占領という形はもちろんなってますが、もちろんそういうこと同化政策みたいな形でですね、まあ言葉も英語を押し付けられとかっていうような、はい、ような形でなってたわけじゃなくなんですけど、はい、まあまあ一部の、 権限の停止というか、はい。まあまあ、そのような形で、そうですね。で、まあ、一応、立場的に復帰したりしてるという状態がそうですね。唯一の危機といえば危機なんかもわかんないですけど、あとはまあ、そうですね。まあ、私は単純に地理的に離れてたんで、ついてるという部分が、多くてですね。そうですね。それこそですよ。大体、大陸の方はと言いますと、まあ、その歴史的に見るとですね、本当にその、モンゴル帝国、はい、を筆頭にですね、まあ、そうですね。私、ちょっとこの辺好きなんであれなんですけど、まあ、かなりのこうね、勢力範囲をですね、伸ばして、まあ、実際に、そのような形でですね、まあ、本当にもうシルクロードの、と呼ばれるような、はい、端っこの方にまでですよ、その当時ですね、いろいろこう、まあ、伝達に使われてたもの、お金のこととかですね、まあ、いろんなものがですね、そこまで、伝わってたというようなこともたくさん出てたりとかですね、まあ、そうですね、文化的なもんでもそうですね、向こうにしかない、文様が東アジアの、しかも、極東アジアと呼ばれているような方にまでですね、やっぱり、持ち帰られてとかっていうようなこともあって、で、ね、人も互いに行き来をしてたというようなことも、分かってますので、はい。で、そうですね、実際に、史実として、まあまあ史実もね、まあ実際にその、よく客観的にとかっていう話もあるんですけど、なかなか実は客観的に書けるわけがなくて、まあそうですね。その人が見てる視点でどうしても書きますので、本当は、そうです。これは、大学の歴史研究の先生が前になんかで書いておられました。びっくりしたんですけど、なるほどなって実は思ったんですけどね。客観的史実ですね、なんかありませんと。はい。書いてる人がどう配慮して客観視してもその人の目というものはですね、はい、変えることができないというような、ことで、書い取られたものを読んでですね、そりゃそうだなというような、で、多分なんですけど、複数寄ってもですね、その複数寄った人の、はい、目の視点で書かれますから、で、そうですね、まあいろんなこう、まあ、すり合わせとか、折り合いをつけるとかっていろんなことを経てですね、一つの、まあ、答えを出すにせよなんですけど、まあ、言い方悪いですけど、そこにおられる方々の、そのですね、どうしてもその、主観というのがですね、排除できるのかと言われれば、まあ、排除できないというような、まあ、部分があって、はい。ちょっとまあ、若干横道は逸れてしまいましたが、まあ、そんなような形でですね、はい。まあ、史実。はい。今ちょっと、ま、若干そういうことも含まれつつなんですが、でも残ってるということで。まあ、どういうことかっていうと、そうですね。血縁関係にもある方々ですよね。まあ、どうでしょう。差し詰め、こう、政略的な、はい。まあ、政治的な背景があって、というようなことで、もちろん、そうですね。うん、まあまあ、どちらが主で、どちらが従というか、まあ、族とか、まあまあ、そういうのか分かんないですけど、はい、各方面に散らばってる、まあ、まあ、小国、ちっちゃい国がたくさんあったりとかですね、そういうような、状態でも、そのような形で、まあ、ピラミッド構造っていうんでしょうか、はい、自分のその、親権者とかですね、その、そういった方を、まあ、嫁いだり、逆に、こちらに、嫁いでもらったりというようなことで、はい、してるというようなものもやっぱありますからね、はい。その点日本はなんですけど、はい、単純にですね、海が隔たっててですね、なんて言うんでしょう、その現行の折にもなんですけど、まあ、その、一種、ある評論家さんに言わせれば、神風が吹いたんだよという言い方されてましたけど、まあ、それは、たまたまね、台風がやってきたというようなことなんでしょうが、そうですね、ついてるといえばついてるんでしょうが、まあ、私はもう単純に知性的にそうであったっていうようなことだと思うんですけどね。でもまあ、現代ね、どうでしょう、もうその、特に、1900年入ってからの、言葉っていうか、もうね、やっぱ船とかそういうようなものも、 なんて言うんでしょう、人力からね、マシンダリー的なものに変わってきましたので、もうそれぐらいからですかね。まあ、その、なんて言うんでしょう。まあ、人力、まあ、動物的とかね、まあ、馬に乗ってるとか、はい。そういうのからで、なんですけど、もしくは自然の力を利用してというような、ところの部分はですね、すごくこう変わってきてですね、もうまさに、そうですね、エンジンを駆使して渡ってこれるというような時期になればですね、かなりやっぱりその海の隔たりというのもまあ近いというようなところになったんですけど、まあその頃になったらね、いろんな逆に通信手段とかがね、発達したんで、はい。なんかちょっとせめて内緒にしとこうっていうのが世界的にできない時代にも入ったというようなとこもあって、それもついてますよね、単純にね。はい。じゃあ私はまあ、そういう言い方をするんですが、まあそうじゃないっていう方ももちろんいらっしゃるんですけどね、はい。まあ、そのような形で一種独特のなんか文化的なことが残ってたりとかですね、脈々と受け継がれたりとかっていうことがありますので、そうですね、まあアメリカに至ってはもう本当に、本当についこの前といえば怒られてしまうんですけど、そういうね、歴史観とですね、やっぱりでも日本人がこう思ってる歴史観ってやっぱ違いがかなりありますからね。はい。まあ、おのずとなんですけど、いろんなところで、違いが出るというのは、まあ、致し方がないという部分はもちろんあろうかと思うんですけどね。で、まあ、最初のお話に少し戻るとなんですけど、はい。で、ヨーロッパの方もですが、もちろん、脈々とは来てる部分もありますけど、まあそうですね、国境とかいろいろこう、もう本当に連続的に変わっていったりとかですね、まあ中世から近代に向けてですね、いろんな支配層が、はい、変わってきたりね、はい。もうだからあれですよね、中世からずっと残ってらっしゃる、その、まあ、王族系の方というか、その、まあ、いわゆるその立憲君主型の国と言いましょうか、その、はい。もう数少ないですよね。うん、確かね、そんな感じになってますよね。そうですね。まあ、基本的には、日本ぐらいなもんですよね。一応、まあ、その、万家一世というような形で言われてますけど、まあ、調べればというか、同じ、そのね、血族というんでしょうか。で、ずっと来てるって。まあ、他は、海外の場合はね、なんて言うんでしょう。その、王家が滅亡して、新たに、支配層が変わるというような形でですね、変わってきてるというような部分がありますので、そうですね。まあ、そこら辺は、すごく複雑ですよね。まあまあ、そういう言い方をすると、じゃあ違うよとかなんとかとかってすごいなんか、言われたりもすることはあるのですが、なんですけど。まあ、おおよそ、はい、そういう、感じの、まあ、環境的な、経済的な違いがあるという、はい、ところではまあありますが、はい。まあ、まあ、だから、どうなんだっていうようなとこもあるんですけど、でもそう、なんかあれですよね。備えになんか人にアピールしなくても分かるよ的な、ようなことは、その、なんか大陸文化ではありえないとかっていうような、はい。まあ、感じのですね、言われ方をしたりとかですよ。まあ、もちろん、お隣の、まあ、韓国、はい。もうちょっと隣の中国、はい。全然やっぱり違いますからね。なんか日本人と気質も違います。やっぱ国民性っていうのは、はい。まあないっていう意見も、まあ田島陽子さんなんかされてましたけど、やっぱ地域性みたいな、そういうのもやっぱね、若干なんですけど、私は他の国よりはなんかあるような気がして、はい。ならないんですが、なんと言うんでしょう、こう、標準化っていうようななんか感じではなくって、そうですね。その地域地域にはなんかそういうのがあるような、なんかイメージはあります。なんか確証があるのかって言ったら特にないですけど。で、東京だけは違うっていうイメージはありますけどね。まあ、いろんな人が寄ってますから。はい。まさしく東京だけは標準化された街なんだろうとは思いますね。まあ、大きい街はみんななんかそういうイメージがありますけどね。まあ、その中でもなんですけど、まあ、京都とか神戸とか、はい。 町はそこそこまあ大きいんですけど、はい。そういったところの方が、色濃くなんか地域色があるような気がしてならないのは私だけなんでしょうか。まあまあ、まあそんな余談ばっかり喋っててもあれなんですけど、はい。ようなことさえまあ思うんですが、まあ、そんな中なんですけどね、はい。まずその最初のシーシェパードさんの話なんですけど、その前もこれね、ただいまで言ったんですけど、まあその、そう、私は特別にクジラさんは好きなんで、はい、ぜひともハリハリ鍋大好きなんで、っていうの思いはありますけど、やっぱり食べなくていいんだよっていう意見もやっぱありますよね、確かにね。はい。それはまあわかるんですがということなんですけど、特にまあオーストラリアとかニュージーランドの人とか、まあオーストラリアね、激しい、抗議をされてて、文化的に水準が低いんじゃないかとまで、言われたりもしてる向きもあるじゃないですか。で、まあまあね、人らにまあ言われることはないというような形の反論もあるんですけど、でも確かに、文化としては認めてくれない背景はありますよね。でも単純に私は、カンガルー今増えすぎてるのですっごい殺してるんですよね。で、どうでしょう。日本がクジラ取ってるぐらいの騒ぎではないんですよ。何百万頭だったかぐらいですよね。許可したのがね。で、捕獲しきれないから積み残してことで、まあ来年そんだけ、まあ、処分というか殺処分、殺して処分するんですけど、はい、にするということで、まあそうですね、日本人からするとカンガルー殺してるのにって可愛いじゃないですか、カンガルーみたいな。でしかもあれですよね、もちろん剥製にしたりとか、まあまあそういう可愛さなことはね、はい、いろんな言葉もあるんですが、で片やそうでクジラを言うかという、まあ気持ちがあるので余計あれなんですけど、でも、やっぱり海外の人ってその辺はアピール上手なんかもしれないですよね、そういう点においてはね。はい。で、まあ、なんと言うんでしょう。結構まあ、日本の捕鯨に反対しておられる方々たちっていうのはですね、基本的にはなんですけど、今まで散々そういうことをやり尽くしてきてるわけですよ。で、ちなみにクジラだけの話をしますと、はい、一部のクジラは本当に少なくって、取りすぎて、はい、復活しにくい種類もあります。これはもう歴然たる事実なんですけど、でもちなみに一番取ってたのは日本ではなくってアメリカそのものなんですから、そのアメリカに言われることはないという、非常に私は強く思ったりもするのですが、あとそうですね、アメリカの場合はですね、その一部のまあクジラのですね、その油分を、はい、取るクジラから取るために、まあこれ凍らない油が、まあ脳みその中の、まあ、液状のものなんですけど、まあ合成として今は多分作れるとは思うんですけど、はい、非常にあとまあ軍事目的とかね。はい、そういうような形で非常にこう重宝なものがあったというので、それを取るためにですね、もうあらゆる取り尽くして、はい、まあ、これもちょっとね、公文書とかにも出てるらしいですけどね、まあ、他の国に許可しないで、自分らだけを資源をまあまあ取っておいてとかいうような形で、そういうふうに、しなければダメだっていうようなことがなんか会議で、はい、言われてたぐらいの、はい、ものだそうなんですが、まあ今でもそうですね、マイナス60度とかでも凍らないっていうような、はい、ことらしいんですが、まあそうですね、まあまあもちろんそのようなですね、ものは、まあ、今でしたらね、いろんな合成法があるので科学的にできたりもするんでしょうけど、はい、当時はやっぱり、そんなことよりも、まあ、コストの問題というのがね、やっぱできてきますので、はい、まあ、それを取るために散々アメリカはですね、数を激減させたという、はい、ことなんでね。はい。で、そうなんですよ。もともと、ペリーさんがやってきたのも、クジラの、 ことで御用だったのでというような背景もあったりね。はい。で、今日本が取ってる、取りたいと言ってる希望してる、クジラはですね、かなり増えてるんで、増えてるっていうかあれですよね、多いんですよね。で、まあ一応その日本が、提案してるというか、はい、ようなまあやり方というか、まあまあその水産庁が言ってる部分はですね、まあ個体数が増えすぎるとね、まあすごい言い方悪いんですけど、はい、そのコロニーが維持できなくなった時に、まあみんなで年いったやつをこう追い出したりね、あとまあそうですね、フラフラに刺してしまうとか、あとまあ共食いとか、までまあまあクジラの場合はどうかわかんないですけど、はい、他の動物ではありますし、であとそうですね、まあ増えすぎて餌がなくなるとやっぱそういう行動を起こすっていうことがわかってるんですよね。で、一人群れを離れてフラフラしてるクジラもいるとかっていうような、まあまあそういうようなことも調査で上がってる部分もあるんで、はい。で、わりかしですよ、個体数が減らないように。で、自然に、閉ざされていく部分が何パーセントかあるというような、まあさっき、言ってるような部分も含めてということなんですけど、で、その分は、前はそれ以上に取ってたんだから、まあまあじゃあそれ以上に取るっていうことはしないけどっていうようなことで、その範囲内でっていうようなことで今、お話を、しようということらしいんですが、なんか一匹たりともっていうのは、まあまあそうですね。まあ一応、形的には一匹たりともっていうか、まあまあ、そうですね、調査する分はじゃあいいよっていうような、ことで、まあ調査捕鯨というのをもちろんやってるんですが、まあそう環境団体さんたちがね、一匹たりとも許さねえというようなことで、まあ、ご存知の通りの行動というようなことなんですけど、はい。で、そうですね。まあ、何かを食べないと人は死ぬんで、そういうような、まあ、こと自体をテーブルに上げることは、まあ、クジラの場合はまかり通らぬというような、はい、部分もあって。でもどうなんですかね。まあ、その言ってる国がほとんどね、その牧畜とかが盛んな国ばっかりというのがどうも納得いかんというね。で、シーシェパードさんに至ってはなんですけど、はい。日本ばっかりを攻めておるというね。まあ一回そうですね、ノルウェーだかどっかを、はい。同じようなことで抗議活動した時にですね、もう撃たれるわけですよね。で、拘束されて、殺される手前だったんじゃなかったから確か、はい、海に投げ込まれたりとか破壊されてとか、なんかそんな感じだったと記憶してるんですけど、すいません、その辺違ってたらすいませんなんですけど、だからかなり怖い思いをしたんで、もう多分手出さないですよね。しかもなんかそのシーシェパードの言ってることすごいですよ。なんか日本は一応脱退せずに、一応ね、なんて言うんでしょう、戦争自分に脱退してっていうなんか痛い思いがあるので、それはやっぱり最後の最後にっていうようなことでしないでおこうっていうのが、今のやっぱ日本人のこうトラウマ的な、はい、感じになってて、やっぱりお話し合いは国際、機関でというようなことで、はい、エゴン丸出しで分かってるんやけど、日本は、はい、そこにも参加しとるという、ことなんですけど、まあなんか海外の方は早々にね、怒って脱退されますよね。で、だからもう脱退されたからいいんだ的なことを、なんかシシパが言ってたような記憶があるんですけど、それ違うやろっていうことなんですけどね。はい。まあ、そうですね。そんな、シーシェパードさんはですね、はい。まあ、カナダとかね、アメリカのまあ一部の、まあ、とこもそうなんですけど、毛皮を取るために恐ろしい数のですね、まあ、その毛皮が取れる種類の、はい、水中に住む生き物たちを、まあ、それこそですよ、コープで映画になってたようなですね、まあ、私は実はそうコープ自身を見てませんが、はい、血の海になっているという、まあ、そんなあれですよ、イルカくらいの、はい、極端なことを言えばですね、量じゃないという恐ろしい、数の量のですね、毛皮を、実際取ってるんですよね。で、もちろん、 ヨーロッパの人も、ものすごく反対してるっていう、そういうのはありますよね。で、アメリカ自身ももうありますし。で、そうですね、よくアーティストの方とかヌードになってね、もう毛皮は着ないのっていう、まあ抗議活動されてたりするんですけど、でも、シー・シェパードさん、それに関してはあんま言わないですよね。ちょっとあんま納得いかんところあるんですけどね。はい。まあまあ、まあまあそういう、そんなこんなの、まあ、背景があるというような、感じの、ことに終始したお話にはなりましたが。で、まあ、まあまあ、そうですよね。ダブルスタンダードとかトリプルスタンダードとかなんか、まあそんなのはもうそうですね。お方皆さん分かってらっしゃる通りなんですけど。で、そうなんですよ。こんな、そんなも分かって、じゃあ次どうするということなんですが。はい。まあね、政治家の方がどうするってこう、手打てないんですから、さっぱりわやですよっていう話はあるんですけど、まあ、で、ここで、まあ、ミリは何を言いたいんだというようなところにもなるのですが、なんかそういう日本人らしいとこっていうのが、なんと言うんでしょう。こうずっと、まあね、こういう、国際社会と戦っていくときっていうのは、確かにふさわしくはないと思うんですけど、でもそういうようなことを感受して、はい。まあそうですね。感受って、そんな言い方かもしれないですね。そう、辛くっても受け止めてというような、ことでですね。はい。で、日本の言ってることが正しいんだからというようなことで余裕を持って、そのうちあの人らはわかるよとか、いうような形でですね。はい。今までまあ来てるわけなんですけど、いやいや、これをずっと続けていくのか、やっぱりアピールするのかというような、岐路に今、立てるような気がしてならんという。まあ、特にそうですね。領土問題なんか、特になんかそんな感じしますよね。ちょっとそれあんまりやんというような。まあ、日本人にしてはそうですし、まあ、尖閣の問題なんか特にね、そうなんですよ。自分とこの、漁民が遭難した時に、令状まで中国が書いてますからね。はい。そんなんはインターネットでよく、それはもう昔から言われてますよね。はい。で、まあ、そんなことは知らんっていうふうに言ってますけど、でも、間違いなくね、資源の問題があるからっていうのは、国連もだから困ったもんですよね。国連が調査して出たんですよね、確かね。私の記憶が正しければそうなんですけど、はい。まあ、そんな折で、ちょっと理不尽な感じでですね、今政府は右往左往してですね、そうですね。総理もイライラしてますよね、その件に関してはね。でも、ちょっと低たらくで、情けねえ感じですよね、はい。なんですが、はい。はい。いやいや、まあ、そういったのんきさとかもね、どういうとこから来るのかなとかっていろいろ、ま、考えてるわけですよ。はい。そう、美徳でいいのかとか、はい。いや、確かに、国際的な単純に評価としては、いや、日本人の方がやりようよねって、みんな思ってるのは思ってると思うんですけど、はい。なんか、カモにされてるみたいな、はい。感じのとこもこう否めないという部分があったりね、はい。いやいや、基本的にそういうようなとこって、どっから根幹的にこう出てきてるのかなとかって、本当によく考えさせられますよね、はい。まあ、そんな、こんなでですね、とは言うもののなんですけど、一応私はもう日本は超先進国というような呼ぶにふさわしいと一国民としては思ってるんですけど、まあそうですね、まあ何が誇れるかって、まあもちろんたくさんはあるんですけど、まあ私自身が誇れるんじゃないですよ、国民でよかったなって思うようなとこなんですけど、はい。なんかこうやっぱ、職人気質的な、はい、ものづくりですよね。まあまあ自分がまあものづくりの仕事に関わってるという、まあ部分で言ってるわけじゃないですよ。はい。でもなんて言うんでしょう。一般的には、はい、そのマーケティングっていうね、売る方の、はい、方々、まあ、商社の方々でもそうですけど、全世界またにかけてね、やっておられますしね、まあまあその辺は、やっぱり、ある意味ですよ、もう売る職人というような、 感じには言えなくはないですし、で、もちろん、はい、作る方はもう脈々とですね、はい、もう、どうでしょう、工業水準的にはと言いましょうか、もう、江戸時代のその鎖国してる、はい、ど真ん中でも、独自の手法とかやり方でですね、あらゆる、はい、いろんなものを、はい、もちろんそのね、海外のものをですね、見て、リスペクトされ、リスペクト、はい、感銘を受けてですね、いろいろ、ああ、じゃあこんなもんかとかって取り入れてる部分ももちろん、はい、当然あるんですが、なんかそこら辺はなんか独自に、はい、なんて言うんでしょう、こう、一種独特の、感覚を持ってですね、はい、こう、発展してきてると、言っても過言ではないのかなといつもこう、思うような部分ではまああるのですが、はい、でそういう、そうですね、職人気質的な部分という、あとまあ文化面でもそうですよね、まあいいか悪いかとか好き嫌いは別にしてというんでしょうか、はい、本当にアニメのキャラクターをね、本当に全世界に席巻してますよね。ある意味まあそのサブカルチャーと言われてる部分ですけど、はい。この辺はやっぱり、そうですね、すごいですよね。で、まあ、なんと言うんでしょう。それこそですよ、まあ、海外に、これはすごい水を分けられてるなっていう、まあ、エンターテイメント系の、はい、感じるものに関してはなんですけど、まあ、そう、大規模な映画とかね、まあ、そんなのはちょっとね、立ち打ちできないようなイメージありますよね、やっぱどうしてもね。はい。あとまあそうですね、大型アーティストでもというんでしょうか、まあ日本は特に言葉の問題とかもありますからね、まあそうですね、まあアメリカで、トップ10に入るというようなことは世界でおよそ、まあ、トップ10に近い位置にいられるというので、まあ、イコールっていうのがありますからね、はい、まあまあそういうような、ところもありますし、まあまあそういう、そうですね、音楽ビジネス等をとってもそうなんですけど、こう世界をツアーね、するということであったらかなりこう、お客さんを見込めるというような感じで、そう、ビッグビジネスですよね。まあ、アメリカとかですね。まあ、それヨーロッパの、はい、もちろんその有名アーティストもそうですけど、でもまあアメリカに拠点を置かれる方多いですよね、やっぱりね、はい。まあまあそういうの見てるとそういうとこはあれなんですけど、でもそう、なんて言うんでしょう、細かいって言ったら怒られるんですけど、なんかそういうの得意ですよね、日本ってね、はい、そのなんて言うんでしょう、そつがないというんでしょうか、はい、特に私はこの辺はよく思うんですけど、なんかアメリカって一人の天才が何かをするっていうようなイメージが、私勝手なイメージがすっごいあるんですけど、なんか逆に日本っていうのは、そう、一人の天才っていうのは、あまし出ない代わりに、なんと言うんでしょうね。みんなが、はい、そこそこっていう言い方はすいませんなんですけど、はい、かなり高水準ではあるのですが、はい、その、ズバ抜けてはいないんですけど、例えば A さんであっても B さんであっても C さんであっても、そこそこ高水準のものはすると。いうような感じの、こう、本当に先ほど言った職人気質的なところがありますので、はい。その辺で、そうですね。それは一人の天才には、まあ、ジョブズさんのようにね、はい。勝てない部分もあったりもするんですけど、でも、総合トータルで見ると、日本ってすごいよな、みたいなね、はい。とこもあったり、まさしく、なんかその辺のこう、はい、チームワークも含んで、みんなが高水準でですね、物事を、して成し得ると、はい、いうようなこの部分がすごい、日本人らしいではないかなというような、感じがするんですけど、まあそうですね、ビジネスの進め方もそんな感じですからね、はい、なんかアメリカってこう、まあ欧米特にそうなんですけど、こう大規模チェーンのなんかこう大型化というか、はい、そういうようなまあ感じはありますけど。日本ってなんかあれですよね、食べ物屋さんでもこう、なんて言うんでしょう、一軒一軒、はい、それこそですよ、はい、まあね、一部はそのね、チェーン店の、はい、お寿司屋さんとかそういうのはね、海外進出とかそんなのもちろんありますけど、なんかでもそんなイメージよりなんかあれですよね、一軒一軒なんかこうやっていってというような、感じのようなものもですよ、はい、 同じように評価するじゃないですか。なんか、海外ってなんかもう、売り上げ市場主義と言いましょうか。はい。規模が大きい方がいいんだよ、みたいなね。単純にそう、そういうとこありますからね。はい。いや、日本人ってだからそういう職人さんみたいな感じの料理を作る人ですよね。はい。そういう方々もあれなんですけど、だからあれですよね。ほんまに、なんか、それこそよく、坂井正明さんが言っておられるような、町の巨匠的な、はい、感じの方もね、なんて言うんでしょう。それ相応にみんなね、こう、一目置いてというようなことがこう、あるから、その辺のもう感覚からも海外とはもう全然違うんですよ。まさにでもその辺が、日本人らしいとこなのかもしれないですよね。はい。でも、あれですよね。なんて言うんでしょう。こう、人知れず、こう、そういうとこをこう努力をしていてですね、コツコツと、特にそうなんですけど、はい。アニメなんかでもそうなんですけど、作っていてですね、ものすごくこうね、手間かかってこうやっていくわけじゃないですか。だからもう、あこら辺のことに関してはもう、ちょっとなんか、あれですよね。海外とこう、差があるようなイメージさえありますよね。まあ、でも海外の場合はなんかね、たまになんかもう強烈な個性を持った人が突然こうなんかね、出現したりするので、ね、逆になんか、日本っていうのはそういうとこにちょっと弱いのかもしれないですよね。はい。本当に、そうなんですよね。こう、どちらかと言ったらこうね、みんなこう、人数の多い方にいつもいててというね。はい。まあ先ほどもちょっと冒頭というか最初の方にお話ししましたけど、はい。マイノリティでいることを許さないというかね、好まないというか、はい。そういうような、嫌いがありますのでね。はい。どうしてもそういうのではこうやりにくいと。でも、まあ、海外の人っていうのはね、まあそういう、まあ変わった人でも、まあそれはそれで、みたいなね。でも、いるじゃないですか、なんか海外の作家さんでね。本当に、こんな言い方したら怒られるんですけど。普通に暮らしてたらただの変態みたいな感じの、なんか気候のあるね、小説とか書いておられる方とかでもね、評価されたりとか、で晩年はすごい非業というか、もう悲しい死に方をして、もう本当に見守ってくれる人も一人二人であったみたいな方でもね、でもこう何年かして、あ、彼はすごかったよってまた評価し直したりとかね、はい。なんかこう一種独特な感じがあったりもする。とこはあるのですが、はい。まあ、そうですね。その辺でも、海外と日本では大きくやっぱ違いがあって、でもそこら辺が日本人的なんでしょうかね、やっぱりね。はい。まあ、そういう私も、はい。皆さんと同じ意見の方が居心地がいいので、はい。あんまり極端な右的な考えは、もうあんまりしないでおきます。はい。というわけで、エンディングです。ですね、今日はちょっとね、少々、時間が長かったので、はい、そうですね、エンディングに入らせていただきたいなと思っているのですが、そうですね、これ、まあ、ちょっとうだうだっていうような感じで、はい、の感じのお話になってしまいましたけど、はい、それこそなんですが、はい、こう、地理的に、隔たってましてですね、いうことをしつこく私、はい、申し上げてると思いますが、いや、結局あれなんですよ、平均化されにくいっていうことなんですよね、これ。まさにそういうことをですね、おっしゃってた、はい、方もいらっしゃいましたけど、まあ、他は人がね、人っていうのは必ず移動しますから、そうですね。やっぱり海が隔たってるっていうのはかなり大きな、要因だったんでしょうね。で、これからなんですよ。実はね、多分日本がいろんな意味で平均化されていくというか、そのまあ、人種的な部分とかね、ヨーロッパの方とか先ほどいろんなこと言いましたけど、結局イタリアに住んでる人がスイスに移り住んだりフランスに移り住んだりとかってやっぱりすごいしますから、はい、まあある程度ね、 一種独特のものっていうのが、その地方食っていうのがあっても、まあ移り住んでる人も若干こうね、変化をしながら受け継ぐというような、はい、形になったりとか、まあちょっと混ざっていったりとかですね、はい、いうようなことがあったりとか、そういうようなことやっぱりありますしね。日本というのはそういうのがですね、やっぱり隔たってるがゆえになんですけど、はい、かなりされていないというような場所ではないのかなと改めて思ったりもするんですけど、それね、よく思うのね、宗教観っていうんでしょうか、はい、私も含めてなんですけど、本当に一般的な日本人の方は、はい、これからの年末に向かってのクリスマスの時期はクリスマスで楽しみ、そうですね、年が明ければ初詣に行き、まあ、神社の足を運んでとかですね、行き、はい、それでもなんですけど、はい、仏教であれば家のお仏壇とかも、はい、それはそれで、行事としてやりとかっていう感じでですね、で極端な言い方すればどれをとってもそんな極端になんか、お方の日本人の方は熱心にされてないというか、まあふんっていう感じで、でもやっぱその辺がやっぱ違いますよね、本当に、なんて言うんでしょう、でいいんだか悪いんだかっていう話なんですけどね、はい、本当に、まあ、アメリカとかはそういう宗教的な価値観とかでなんかこう結びついてないと、ダメかのようなぐらいね、はい、極端な形で、あれですね、本当にそれこそ同じ礼拝所の人とか、まあ同じ教会とかね、そういう、まあ、宗派とか、はい、そういうような、ことをですね、心の拠り所として、まあ、仲間意識というんでしょうか、はい、ような形で、ね、行動を共にされたりとかっていうようなことは、はい、まあ、日本人では考えられないというような部分がやっぱありますからね、まあ、まあそういうようなとこでもこう色濃くね、はい、あるような、まあ、気がします、はい、まあ、そんな、ところですね、まあ、本日はですね、まあ、ちょっと最近、はい、海外からですねいじめられてるじゃないかっていうようなところで、いや日本人らしさでどういうことなのかなっていうようなことについてですね、はい、ミリなりにですね、はい、考えて喋ってみましたという、本日は会になりました、本当に最初の方にも言いましたけど、はい、私が別にコラム的に偉そうにこうあるべきだとか、まあ、そういう全くお話では、もちろんないのですが、はい、それこそなんですけど、いろんな考え方のね、いろんな、はい、ことがありますので、はい、なんかそんなの、考えるきっかけにでもなればなというのが、まあ、本当のとこでございます、はい、特に今ね問題を抱えてると最中なので、はい、まさにですね、もうそれこそなんですけど、はい、いや私も実は、はい、引っ張り出して何冊か読みましたよ、はい、本当になんか本当に中国の人今行けずみたいな形で、はい、思ったものですから、まあまあ、はい、そんなこともあり、なかなかでもね、そんなことでもないと、そうですね、もう一回こう見たりとかねしない部分もありますので、でそうですね、なんかよくわかんないですけど、自分の頭の中の、中の構造でですね、はい、中国はどうなるんだみたいなところまでいろいろ妄想を深めたりはい、したところまで行ってしまいましたが、はい、まあそんな感じでですね、はい、そうですよ、これからやっぱりね、間違いなく、個性的で若干ちょっと厄介なとこもあるかもしれないですが、厄介なとこってやっぱまあマンパワーというかね、はい、そんなすごい人がありますからね、まあ人数ももちろんたくさんいらっしゃいますが、はい、そういうような、付き合ってもいかなければいけない、特になんですけど、はい、中国の方々、はい、というような、ことでですね、はい、最近日本の総理も苦労しとるという部分がありましたので、この話題にさせていただきました、はい、というわけで、本日は、そのような形でですね締めさせていただきたいと思います。 というわけで、アンナチュラル本日もミリ・アクーニャがお届けをいたしました。そしたらまた次回もよろしくお願いいたします。